毎度地下鉄の話題でございますが、私は必ず座席に座ることにしておりまして、何が何でも座るんですが、で隣の席がポツンと空いてる時があるんですよね。で大体梅田駅に入ってきますと、みんなお客さんドバーッと乗ってくるんで、その私の隣の席に誰か大体座るんですけど、座らない時があるんですよ。でなんか私こう人から嫌われてるのかなと思う時があって、なんか気持ち悪いなとか思うことがあるんですけど、よくよくその状況を観察してみましたら答えが分かりました。横に座らない、人が座らない時、私のその一つ空いた席のその向こう側にいるやつ、こいつ大抵おっさんです。でおっさんでですね、足をですねガバチョとガニ股で座っちゃうんですよ。でですから場所をこうバッと広く取ってるもんですから、その横の空いて一つ空いてる席のところにそのおっさんの足が出てるわけですよ。なのでみんな嫌がって座らないと。でそれを気づいてからずっと見てるんですけど、例えば一つ空いて向こう側にちょっとこう細身のおじさんとかが座って、足をちゃんとこう、つぼめてですね、揃えて座ってたら必ず誰か座りますね。ですから原因はガニ股だということが分かりました。電車の時は特にこれ、まあ女性でガニ股になる人はあんまりいないと思いますけど、男の場合なんですけど、ガニ股本当多いっすよ。なんとかしてくれガニ股を、ということでお送りしてまいりましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私、こちら MLS メディアラボ新大阪におりますのは私、榎田信也門ただ一人、そして、IBB 九州は多分この人です、
キラウヤユコです。
もうね、キラウさんみたいにガニ股で座られると困るですよ、
ガニ股では座らないです、
ね、あとこうガバッとこうなんかまるであのね、昔の戦国の武将が将棋というやつに座ってガバッとこう股を開いてこう軍船かなんか持ってるような、なんかそういう武田信玄のようななんか男らしさだという伝わっておりますけど、いかがですか。
いや、あのまあマナーが悪い人はね、いかんですよね、本当そういう公共交通機関とかで ね、
なんでさ、あれおっさんはガニ股があるかって、まあもちろん真ん中に余計なものをぶら下げてるっていうのもあるんでしょうけれども、そんなに大層な一物をぶら下げてるようには思えないんですけれど、なんかこうガニ股にして冷やしとるんですかね、あれはね。まあということで本当にあの気をつけていただきたいというふうに思いますが、最初のお便りこちらです。神奈川県川崎市からいただきました、48歳主婦、ラジオネームうららかな午後、
ありがとうございます。
長年使い続けたテレビと冷蔵庫が次々に調子が悪くなりまして、買い替えることにしました、私は家電などの知識がなく、ネットで調べても性能とかちんぷんかんぷんですので、車で30分ほど行ったところにある大型家電量販店に行きました。やる気があまり感じられない店員を呼び止め、いろいろレクチャーしてもらおうと思ったら、これが全く要領を得ず、結局この店員素人同然で、スマホで、情報を検索する始末、がっかりしまして、家の近所の 個人経営の電気屋さんを訪ねてみたら、まあそこは60代とおぼしき店主の方がいたそうですが、実に親切丁寧、かゆいところに手が届くとはまさにこのこと、量販店よりは1割程度、高めでしたが、値段がね、取り付けも丁寧でしたし、取り付けてから1週間後に、見に来てくれて、適切な、なんですか、温度設定、あ、これ冷蔵庫がそういうことですかね、とか、アフターサービスも無料でした。便利さ優先で何でも大型店やアマゾンなどになびきがちですが、ちょっと考えを改めるきっかけになりましたということでいただきました。まあ、木田さんも、家電量販店でいろいろとお買い求めになるときは、もうなんか、とことんねぎるという
。最近行ってないですね。なんか大きな、そういう家電を買った記憶がない
です。あ、そうですか。あなたはだってデオデオ一筋じゃないですか、ね。はい、なんか知らんけど。
いや、デオデオ一筋でもないですよ。ミスターマックスとかもあるし。
ミスターマックスは家電量販店じゃなくて、どちらかというとホームセンターに近いですよね。
まあまあまあまあ、でも安い時は安いからですね。はい、
まあまあまあ。例えばあなたがそのね、白物家電であるとか、あるいはテレビであるとか、もし買い替えようということがあったとしてですよ。はい、まあ、さっき言ったそのミスターマックス、ホームセンターやら、デオデオやら、お使いになると思うんですけど、はい、その気にする部分は何ですか、
はい、値段ですね。
値段。で、値段が安ければ何でもいいの、
はい、そうですね。機能さえ、
いや、それだから、例えばそのほら、同じ値段のやつが3つ4つあったりするじゃん。例えば、メーカーの違い。はいはい、で、はい、まあ、まあ、もちろんデザインのさ、好き嫌いもあるだろうけれど、やっぱそういう時って性能がどうなのかとか、操作性がどうなのかってやっぱ気になるじゃないですか。
まあですね、そこは、でも、まあ、でも、今回のそのお便りにあるように、そのついた担当者も気になりますね、確かに。
まあ、それ店員がさ、この書いてあるように、頼りないスマホで調べるっていうのも、
うん、ちょっとそしただったら嫌ですよね。やっぱなんとなく頼りないんだったらなんかね、保証とかもなんかあまり良くなさそうとか、
まあ、例えばね、まあ、俺もほら大昔電気屋で体験取材っていうのやったことあって、電気屋の店員を、3日間やったんですよ。で、成績ナンバーワンだったっていう有名なエピソードがありますけど、でやっぱね、その自分のその売り場っていうか、その担当するエリアがあるわけですよ。その担当する、まあ、この製品とか、あの製品を、売りますっていう、ね、例えばオーディオコーナーとか、ビデオコーナーとか、それこそ白物家電コーナーとかいろいろあって、その中でもまた細分化されてたりするんですけど、そうするとやっぱ、昔はね、やっぱそこのスペシャリストにそれぞれがなってたんですよ。だから、そこに置いてある品物の、その性能であるとか操作性であるとか評判であるとか、あといくらまでだったら値段をこう下げることができるとか、あるいはこれだったらこういうおまけがつけられるとか、そういういろんな、まあ、まあ、あるわけですよ。そのお店独特のね、そのルールというか、でそれをこう頭に入れた上で、でもちろんその全ての値段だとかは頭に入れることはできないから、当時はなんかちっこいねメモ用紙みたいな、こうなんか A4 の紙にプリントしたやつをすごいちっちゃく畳んで、それこそ名刺サイズぐらいまで畳んで、それをなんかこう胸ポケットかなんかに入れて、で最終的にそれ見ながらやるとかっていう人もいましたね。でやっぱそのお客と話をして、でお客のそのリアクションだとかも頭に今度入れとくんですよ。例えばこの冷蔵庫はこういう特徴がありましてって言って説明するときに、いやそれはいらないなっていう風な顔をする人と、へえそんなにこれはいい機能なんだとか、その今までそんなのなかったけどこんなのついたんだね、そういう機能がとかって驚いた、そのリアクションとか、そういうのがすごい大事なんですよ。でそれをね頭に入れといて、今度それをセールストークに生かすっていう、そういうことを、まあ私本物の店員じゃなかったですけど3日間やってましたけどね。でだから売ろうっていう気がないんだろうね、この店員さん。
どうなんですかね。
ただ多分もう大体さ、今そういう家電量販店とかで買いに来る人って、まず一つは知識のない人ね。 うん、ある程度知識がある人はもうネットで買っちゃうわけですよ。その、うん、何例えばこの機械はこういう性能なんだろうと。で、それをまたカタログスペックだとかそういったの見て、あと、価格 .com とかの口コミとか見て、で、一番安い店はここだっていうところで、そこで通販で買ったりするわけですよ。だからその、買い物をするテクニックを持ってる人はネット通販で全然いけるわけですよね。で、ところが、そういう知識のない方、まあ圧倒的にない人の方が多いと思うんですけど、そういった人はとりあえず、その、まあネットで見ることもあるかもしれんけれど、基本、やっぱりこういう大型の家電量販店に、まあ直接行って、そこで、その、現物を見ながら、ボタンをピッと押してみたりしながら、それで、近づいてきて店員から説明を受けて、で、これだったらいくらまで下げられますよとかっていう、その予算の範囲内に収まるかどうかっていう、そういうところになっていくって、そういう話、そのストーリーがある程度できてると思うんですよ。で、そのね、そのストーリーに乗っかって、そのお客さんを巻き込んでいくテクニックを持ってない店員っていうのが、これはもう悲劇でしかないわけで、で、もうバイトなのか何なのか、あるいは、
メーカーからも来ますよね。
だからそれよ。だから家電量販店の中にはメーカーから来てる人が多くて、で、うん、ただそれがほら、その、全く畑違いのメーカーの人が、たまたまそこにいたりするときあるわけですよ。なんか知らんけど。例えば、携帯電話を売りに行ってる専門家って、専門家っていうか、その、あの会社の人なんだけど、なぜかその時にだけ、その、例えばテレビコーナーにちょこっといて、で、お客に声かけられてしまった。で、そのテレビコーナーの誰かその担当、売り場担当の人に、投げりゃいいんだけど、それがたまたまいないとか、なんかの時に、仕方なくその人がこう応対しちゃって、偉い目に遭うなんていうことは、ないとは言えないけど、まあ、ないとは言えないっていうか結構あんだよね、実際ね。で、うん、まあそういうことだったのかもしれないですけどね。で、この、うららかな午後さんは、結果、どこの大型家電量販店だったかは知りませんが、川崎市のから車で30分ということは、まあ、結構広い範囲ですね。結構ありますね、その中に。で、で、結果的に近所の個人営業のちっちゃな、電気屋さん、ナショナルのお店とか、東芝のお店みたいなやつでしょ、で、そこに行って、まあ、自分家にぴったりなものを選んでもらったんでしょうね、電気屋さんにね。で、そうすると、メーカーが大体固定されることが多いじゃないですか。例えばさっき言ったみたいに、ナショナルのお店、パナソニックのお店だったら、当然、パナソニックの製品っていうことになってくると思うんですよ。テレビにしても、冷蔵庫にしてもね。で、でも今そういうものが減ってきてると思うんですよね。総合家電メーカーっていうのは本当に減っちゃってるんで、例えばそのね、松下電器、パナソニック、そして、日立、三菱、東芝、シャープ、三洋、その他もろもろ前はあったわけですけど、三洋がなくなり、ハイアールになったりとか、で、まあ、東芝もなんだかわかんなくなっちゃったり、で、まあ、日立と三菱はね、品物家電その他まだやってると思いますけど、で、まあ、パナソニックもやってっか。で、シャープはもうね、なくなっちゃったと同然ですから。なので、まあ、どっかのメーカー、まあ、有名メーカーってことになるでしょうけどね。だから、その点で言うと、まあ、ある程度安心できると思いますよ。ホームセンターとかで売ってる安いテレビなんかは、本当に大手家電メーカーではない、今まで聞いたことがなかったようなメーカーで、当然生産は中国とかそういったところで作られてるやつでとかっていうのばっかりですから、確かに安いけれども、アフターサービスがちょっとどうかなっていうやつも多かったりで、まあその点で言うと、この近くの電気屋さんっていうのを生かすというのは、まあ僕は悪いことじゃないと思いますしね。で、特に高齢者なんかはこっちの方がいいんですよね。例えば電球一つ変えてくれるっていうのでもやってくれますからね。電話かけて、うちの電気が切れちゃったんだけど変えてくれないかしらって言ったら、すっ飛んできますよ。で、電球一個売りに来るだけなんだけど、もう何百円かの話なんだけど、やってくれたりするからね。だから、まあその点で言うと、やっぱり、 まあスペシャリストがそこにいるっていうか、で修理に関しても簡単な修理だったらそこの電気屋の親父がやってくれたりもするし、場合によってはもちろんメーカー修理ということになればそれの手続きをその迅速にやってくれるっていうのもあるんで、僕はこういうちっちゃな電気屋ってのは悪くないとは思ってるんですけどね。でやっぱね、その今この手紙あの投稿にもあったんですけど、大型店やアマゾンなどになびきがちで、それはわかるんですけど、やっぱちょっと考えを改めるべきっていうふうに書いてあります。これ本当にその通りで、何でもでかいところに行きゃまあ便利でそこに何でも揃うっていうのはまあ確かにそうなんだけれど、いざとなった時に本当にね、そういう店がなくなった時にもう何にもできなくなってしまうというのがあって、結局近所のちっちゃな店の方が頼りになるという、そういう時も多分あると思うんで、その何ですかね、その物を買う時の購買スタイルというか、そういったものもちょっと立ち止まって振り返って考えてみる、あの頃はどうだったかなっていうようなこと戻ってみるのもいいかもしれない。もちろん東京だとか大阪だとかの大都会はもうね、何十年も前から大型家電量販店が幅を利かせていて、それこそ東京だったら秋葉原、大阪だったら日本橋というところで、まあ、電気街なんてのがあって、で、そこで買うっていう、まあ、そういうスタイルが、まあ、出来上がっていたので、まあ、それはまたちょっと特殊な例でね、他の地方都市に行けばそんなものはないわけで、やっぱ、自分ところの県庁所在地の、地場の電気屋さんでちょっとでかいやつがあったりとか、でそれがこう頑張ってたんだけれど、今から30年ぐらい前からその全国のその、いわゆるチェーン店という、ワイダ電気とか、ワイバシカメラとか B カメラとか、
P カメラ、
いろいろ出てくるわけですけどね、でもまあ
最近買ったのは何ですか、家電はないですね。
家電買ってないね。
ですよね、やっぱそうですよね。
いや買ってないね、この2年ぐらい何も買ってないよ。冷蔵庫はこっちに大阪に出てきた2019年の3月の末に、ここの近所のリサイクルショップで買ったパナソニック製の2ドアの冷蔵庫ですよ。いくらだったかな ?1 万円ぐらいだったですよ。で、それで配送料3000円って言われたんで、3000円も取んのかとか思って嫌な顔してたら、店の親父が、台車で運べなくはないですけど、台車貸しましょうか、それだったら配送料取りませんがって言って、ああ、じゃあ貸してくださいって言って、自分で運んだっていうね。で、洗濯機も中古で買って、で、これは配達してもらったよな。なんか配送料無料の中古屋だったんで、で、あとなんだ家電。電子レンジはアマゾンで買ったね。もう全く知らないメーカーの中国製の一番安いやつ、本当にチーンっていうやつね。よく電子レンジ使うことをチンするというふうに言うけど、チンって言わんやん、今の電子レンジって。だいたいピーピーピーピー言うのが多いんだけど、うちの電子レンジ本当にチンって言うんだよね。で、まあそんなもんですかね。あとは、なんか普通のピザが1枚焼ける、おっきめのオーブントースターを買いましたね。象印の。
うん、
はい。全然使ってないけど。で、これは、中古屋ですね。ハードオフで買いましたね。
うん。
だから新品買わないもんな。ほぼ。
確かにね、なんかもう新品買わなくてもそういうとこで買ってる人も多いかもしれないですね。
まあもうちょいゼニーに余裕があれば喜んで新品買いますけどね。別に中古が好きってわけじゃないんで。ということでございまして、続いてのお便りはこちら。長野県長野市からいただきました。51歳公務員、ラジオネーム、タチション大魔王。
ありがとうございます。
えのき座師匠のツイッターで、X で、私はあえてツイッターと呼んでおりますけど、1970年の、 エキスポ70大阪万博の、動画を YouTube で紹介されていましたが、YouTube の動画を紹介されていましたが、それを見て高画質なのも驚きですが、何より万博の規模といい、パビリオンのデザインセンスといい、圧倒的なイベントだったのですね。そうか、51歳ではリアルには見てないわな。で、夢島の関係者には土下座して謝っていただきたいといただいております。まあ、木田さんもちょこっとご覧になったようですけど、このエキスポ70の動画を見て、はい、率直にどういうふうな感想を持たれましたでしょうか。
やっぱ人数がすごいですね。
人数とお客さんの数ね。
そうそう、
まあ、それとやっぱパビリオンの数と規模ね。あの、その映像っていうのは、その、万博の会場のぐるりを、走っていたモノレールから撮ってる映像なんですよ。で、その走りながら、その高いとこからこう撮ってるんで、その会場全体が見渡せるような、そういう撮影をしてるんですよね。で、これ8ミリで撮ってんのか16ミリで撮って、おそらく16ミリじゃないかなと思うんだけれども、それをあの AI の技術を用いて、超高画質に、その、まあ昔はブローアップっていう言い方したんだけど、ブローアップっていうふうに言っていいかどうかわかんないけど、ものすごい高画質にこう加工されている、動画なんですよ。で、あの、通常のフィルムっていうのは、あの、1秒間に24コマなんですけれど、この映像は1秒間に60コマに、その、増やしてあるんですね、その AI を使って。なので、非常にその滑らかな映像になっておりまして、まるであの、高画質のビデオで撮ったような、そのカラー映像になっております。で、まあ、それで見ますと、その当時1970年の、この大阪の、この千里というか、吹田というか、あのあたりのその、丘陵地帯を造成して作られたこの万博の会場、そこにその林立する、パビリオンであり何でありというようなもの、そしてその間を、その建物と建物の間などを、そのもう本当に群衆と言っていいぐらいのお客さんがダーッと動いているその映像なんですけれど、これがまたその、まあ、あの、色あせてないっていうか、まあ、色をまたおそらくその補正してあるので、当時のそのなんていうんですかね、本当に天然色と言っていいようなその色合いで、まるで今やってるかのようなっていうような映像になってるんですけど、どうですか、あの、この万博のかつての1970年の、ですから今から、54年前、もうやがて55年になるわけですけど、55年前のこの映像、そのどうですか、その古臭さとかそういったものって、あの、感じたりしますか。
そうですね、ただまあ、そのパピリオンが私よくわからないんですけど、何があったのかとか。
パピリオンじゃなくてパビリオンね。
あ、パビリオンね。わかんないんですけど、
はい、
で、まあ、その時代、やっぱ、なんですか、やっぱ、今とまた時代が違うから、
うん、
やっぱそういったイベントとかは、やっぱ盛況っていうか、やっぱあるんでしょうね、やっぱ。
いや、あの、私が見て、もちろん、あの、私、このエキスポ70、現地で私、生で見てますから、
はい、
あの、行ってますからね。で、その時の思い出が、もう本当に一気に蘇るような映像で、で、そこに出てくる、例えば、大きなね、その、豚さんの蚊帳のようなやつを、なんか、あの、ちょっと、なんて、スライムみたいな形をしたガスパビリオンであるとか、あるいは、あの、オレンジ色の円筒形の、なんていうんですかね、昔の掃除機のような形をした日立パビリオンであるとか、あと、三菱館、あるいは、あの、なんか、こう、とんがったテントみたいな風になっているソ連館であるとか、アメリカ館であるとか、そして、まあ、桜の花をモチーフにした日本館であるとか、もうそういったものをこう全部こう思い出すというか、やっぱ一つ一つのそのパビリオンが、そのデザイン、衣装というものが、ものすごいその特徴的に作られていて、で、その一つとして同じものがないっていう、定型がないっていう、その、 何ですかね、全てがバラバラなんだけれども、それが密集してそこにその林立しているということによって、このなんかあの作り上げられていくその一つの空気感、ハーモニーみたいなものがこの丘陵地帯に出来上がっていって、しかもそこにこう池があって、そこに巨大な噴水があり、そしてエキスポタワーがあり、太陽の塔があり、そしてお祭り広場があって、もう毎日何かしらでかいイベントを延々やり続けるという、もうかつて類を見ないそういうイベント、その例えば人数だけわーって集まるんだったら、今のその例えば夏場にやってる例えば音楽のフェスであるとか、そういったものなんかがあの方が規模がひょっとして大きく見えるかもしれないんだけれども、でもフェスは所詮1日か2日あれ長くたって 3,4 日なんですけど、この万博というのはその約半年にわたってずっと毎日超満員という状況が続くわけですよね。で、これをそこにやってくる人々はどういう顔ぶれだったかというと、当然海外からやってくる人たちもたくさんいたけれども、日本全国から、北は北海道から、南は、鹿児島まで、当時まだ沖縄復帰、日本に入って、復帰してませんからね。で、鹿児島、そして例えば当時はまだ JR じゃなくて国鉄、そして、まあ民間鉄道も含めて、そのいかに、その万博会場に国民を送り届けるかという、もう一大プロジェクトになっていくわけですよ。で、新幹線だ、やれ寝台特急だ、やれなんだというやつの増発、大増発ですよね。で、しかもそれがもう軒並み満員で、本当に日本国中、もう国民が大移動して大阪へとやってくるという。で、そのために、その急遽作られたのが、例えば、今現在の大阪メトロ、地下鉄御堂筋線。で、御堂筋線が、その江坂というところで、まあ終わってるわけですよ。そこからさらに北に持ってって延伸させて、万博会場まで、まあ、アクセスを、整備するという話になったときに、当時の大阪の市長が、なんで大阪市でもない万博会場に大阪市営地下鉄を通さねばあきまへんの、ということを言って反対をしたものだから、でも、鉄道はやっぱり通す必要があるということで、阪急電車に頼み込んで、江坂からその万博会場まではあんたんところでやってくれまへんかということになって、やりまへんよって言ってできたのが現在の北大阪急行という、まあで、それがわずか数ヶ月で、減価償却してしまうというですね、まあそのあっという間にそのお客がみんな乗るもんだから、そのもうそこで黒字になってしまうという、で、まあ、現在に至ってるわけですが、そういうものが作られたり、当然、阪急の、その、千里線のところに、臨時の停車駅、まあ、その、万博のアクセス用の駅が作られて、そこから、まあ、ピストン輸送するとか、いろんなことが行われて、まあ、一つ一つを並べてみても、とんでもない、もう本当にすごいプロジェクトだったと。で、まあ、おそらく夢をもう一度ということで、今度の来年のその夢島、大阪夢島で行われる、万博のようなものがあるわけですけど、もう悲しくなるほど規模がちっちゃいんでね。で、その大きな輪っかの中にパビリオンがこう入って詰め込まれてるんですけれど、これが本当に建物がつまんないのばっかりで、その、言ってみれば、まあ、平屋っぽい、なんか、真っ平らな屋根の、まあ、プレハブが林立しているという状況ですよね。で、やっぱり、本当にその、エキスポ70、この55年前の万博と、その、意識というか、精神性というか、なんか、すべてが違うというか、はっきり言って、今作られている万博は、偽物ですよね。で、これが、まあ、僕らずっとそれを作るというのは反対をしていて、こんなものはダメだと言ってたけど、まあ、ここまで来ちまったらもう、これは前島くんなんかもよく言いますけど、その、今更ストップはもうできないわけですよね。で、これをね、いかにその今度は、 まあハードの部分はダメだったのでお金もかけられないということで、あとはソフトしかないんですけど、ソフトの部分でどれだけそれをそのリカバーできるのだろうかという部分で、まあどうなんですかね、本当に、来年の開会式に、パビリオンが間に合うのだろうか、間に合わないそうですけどねもう間に合わないって言ってますからね、開会式の最中もまだ多分作ってるでしょうという、そういう話でものすごい手たらくだなということです。まあ、というわけでございまして、まあ、1970年、ね、55年前のこの万博、まあ、その映像を見て、古さはまず感じないんですよね。で、その、それぞれの、やっぱデザインセンスとかもそうなんですけど、やっぱ、今見ても、斬新なんですよ。で、その映像には映ってなかったと思うんですけども、例えばその各パビリオンだとかの、そのコンパニオンのお姉さんのコスチュームであるとか、これもやっぱり未だに、どちらかというと近未来的なもので、今その、まあ、服装で街を歩いても、逆にまあ、目引くと思いますよ。その、今の流行と全然違うからね。でも、だからといって古臭いとかなんとかっていうのは思わなくて、むしろなんかこう最先端を言ってるんじゃないかと思ってしまうほどの、まあ、デザインですよね。で、あとまあ、今もそのシンボルとして会場に、まあ、残っている太陽の塔にしてもですよ。あれ、木下さん、太陽の塔は現物見たことあります？
外側からですね。遠いところから。
そうです。この最近という話でしょ。当時じゃなくて。
あ、当時じゃないですよ。はい。ええ、
当時だって1970年の頃って木田さんが40歳ぐらいだったですかね。
いえいえ、生まれてませんよ。1970年は生まれてないですよ。
あ、そうですか。いや、なんか、はい、ね、今からこう、平安時代の頃からの思い出があるというふうに伺ってるんですけど、そうではなかったということで、ございまして、で、太陽の塔はどうですか、なんかイメージとしてどういうふうに見えるんですか、ああいったものは。
え、いや、だから岡本太郎の建物としか全然もう思わないから、
別になんか、グラスの底に顔があってもいいじゃないかみたいな感じですか。
ええ、
なるほど。ということで、まあどうしてもね、来年の万博と比較してしまうんですけども、あまりにも違いすぎるということをお話しさせていただきました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味の店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。